知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今日は中部縦貫自動車道の未整備区間の左湯から久手区間の新規事業化について、中部縦貫自動車道推進室長兼建設課担当官の松木邦弘さんにお話を伺います。松木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では最初に、中部縦貫自動車道とはどのような道路なのかを教えてください。
はい、この道路はですね、長野県松本市を起点として高山市や一部東海北陸自動車道を経由し、福井県福井市までつながる約160キロの自動車専用道路です。高山市内のルートは、奥飛騨温泉郷の平湯と清見町を結ぶ現在の国道158号と同じようなルートで、平湯トンネル道路と東海北陸自動車道の飛騨清見インターチェンジを連絡する道路となります。
はい、長野県、岐阜県、福井県をつなぐ、まさに中部地方を縦貫する長い道路なんですね。
はい、
これまでの岐阜県内の整備状況はどうなっていますか？
はい、平成9年に阿房峠道路が開通しました。阿房トンネルも中部縦貫自動車道として整備されたトンネルの一つです。その後、平成19年までに富戸町にございます高山インターチェンジから東海北陸自動車道の飛騨清見インターチェンジまでの区間が完成しました。
高山インターチェンジができてから17年も経つんですね。阿房トンネルや高山インターチェンジから東海北陸自動車道を利用することも今では当たり前ですが、高山から岐阜や名古屋方面、北陸方面に行きやすくなったことを思い出しました。また観光の車も多くなりましたよね。
そうですね、
道路整備によって私たちの暮らしは随分変わってきましたが、高山インターチェンジから平井方面の整備状況について教えてください。
はい、中部縦貫自動車道は国土交通省高山国道事務所が整備を行っており、現在高山インターチェンジから入川町の坊方までの 9.5 キロの整備が進められています。
はい、
ご覧になられた方もお見えと思いますが、下霧町で JR 高山線や宮川の上に約600メートルの橋を架けています。トンネルは3本あり、現在入川町で最後のトンネル掘削を24時間体制で行っております。その他に土を盛ったり山を削ったりして道路を作る箇所も含め、着実に整備が進められております。
橋が少しずつ伸びながら大きな橋が架かっているのを見ております。トンネルも昼夜を問わず工事が行われていたんですね。ここまで中部縦貫自動車道の概要と現在の整備状況についてお話を伺いました。ここからは中部縦貫自動車道の新規事業化について伺いたいと思います。新規事業化とはどのようなことなのか教えてください。
はい、中部縦貫自動車道は約160キロと延長が長く、整備には多くの時間と事業費が必要になるため、すべての区間を同時に整備することができません。このため優先的に整備する区間を決め、順次事業が進められています。今回、奥飛騨温泉郷の平湯から入川町の久手までおよそ 5.6 キロの整備を進めていくことが決定されたということであります。
事業が着実に進んでいくということですね。先ほど現在工事中の区間で橋やトンネルなどの工事が進んでいると伺いましたが、今回の事業化が決定した区間はどのような道路になるんですか？
はい、事業化となった法の木平スキー場付近から阿房トンネルまでの現在国道158号は山あいを急カーブが連続し、道路の勾配が急なことから走りにくく安全性に課題があります。このため詳細な設計はこれからですが、 5.6 キロの大部分の5キロ程度が勾配を緩やかにしたトンネルになると伺っています。
最近観光客もコロナ前の状態戻ってきていますが、大部分がトンネルになることで雪道に不慣れな観光客の方も含めて安心して通行ができそうですね。
はい、
どのような道路になるのかは分かりましたが、今後どのように事業が進められていくんですか？
はい、道路の詳細な設計は 道路用地として取得させていただく土地の調査や測量などを行い、その後工事に着手していくこととなります。今年度は道路設計に必要な測量や地質調査などを行っていくと伺っています。新規事業課で発表された総事業費はおよそ1000億円で、非常に大きな事業となります。事業を進めるためには道路用地の取得が必要ですので、どれだけでも早く事業が進むよう事業へのご協力をお願いしたいと思います。
はい、私も含め多くの方が望んでいる道路だと思います。安全でどれだけでも早く工事が進んで早く利用できることを期待しています。先ほど中部縦貫自動車道の整備は優先する区間から順に整備を行っていくとお話がありましたが、今回の事業化となった区間が完成すれば中部縦貫は完成するということになるんですか？
岐阜県内では今回事業化となった平湯から入川町の区定と、あと現在工事を進めております高山から入川町の防方までの間の入川町区定から入川町防方までのおよそ17キロが事業化になっていないため、完成はまだ先となります。今後も国に対してですね、要望を行い早く整備が完了することを期待したいと思います。
はい、岐阜県以外の整備の状況を教えてください。
はい、福井県側はですね、現在整備を行っている区間が令和8年春に完成する予定です。これにより福井県内の全区間およそ73キロが開通となります。開通により北陸自動車道の福井北ジャンクションから東海北陸道を経由して高山インターチェンジまでが自動車専用道路でつなぐこととなります。また長野県側は松本市内の長野自動車道から阿房トンネルまでの区間およそ32キロがありまして、現在は松本市内において延長およそ5キロの事業を進めていただいております。
はい、福井県側が令和8年に全線開通予定となると、高山から福井まで中部縦貫自動車道がつながるわけですね。長野県側も着実に進められているんですね。
はい、岐阜県としても他県に遅れないよう、今回の新規事業化で全線開通に向けての大きな前進となります。
先ほど阿房トンネルや高山インターチェンジの完成によって私たちの暮らしが随分変わってきたと話しましたが、中部縦貫自動車道の役割や期待することを教えてください。
最近の DX により私たちの生活は変化しました。特にコロナ禍においてはリモートでの会議など直接出向かなくても済むようになった一面もあります。しかし人や物が動かなければ経済活動をはじめ私たちの生活は成り立ちません。中部縦貫自動車道は着実に整備が進められていますが、全線開通しますと北陸と中部関東地域を最短で結ぶ道路となります。このため物流に関しては飛騨の農産物などを早く効率よく運ぶことができるようになり、高山市は中部縦貫自動車道の中間に位置するため各方面への販路拡大も期待されます。また観光客もバスや自家用車で訪れやすくなることから、交流人口の増加など高山市の地域振興や産業経済振興を支える重要な道路です。また災害発生時には迂回路としての機能や北陸や関東地域からの救護救援物資輸送ルートとしての機能も果たしています。
道路がつながることで人や物が動き、経済活動や他の地域との交流がより活発となって生活がより豊かになっていくんですね。
はい、中部縦貫自動車道は単に車が通行するだけの道路ではなく、沿線をはじめとする地域の活性化につながるよう、我々も地域の方々と一緒に道路の活用方法を考えていきたいと思います。
道路が整備されることで高山市の活性化につながることを期待いたします。中部縦貫自動車道がどういった道路で整備されることでの高山市にとっての効果などよく分かりました。この時間は建設課中部縦貫自動車道推進室の松木邦博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。